地域で支え合う。認知症の人が暮らしやすい街を作るために、地域で活動する様々な立場の人たち、活動への思いや大切にしていることなどを聞きました。市内の地域包括支援センターに一人ずついる認知症のスペシャリスト、認知症地域支援推進員の皆さん、地域包括支援センターで当事者や家族、地域の民生委員さんなどから認知症や物忘れに関する相談を聞いたり、認知症の人を地域で支える仕組み作りや啓発活動などを行ったりしています。認知症の人と接するときに大切にしているのは、とにかく受け入れて話を聞くこと。センターでの相談や電話、訪問などを通して、どんな生活をしているか、何に困っているかを聞き、必要に応じて適切な機関などにつなぎます。認知症の人の家族は、どうしても本人ができなくなったこと、ない部分に目を向けてしまいがち。介護サービスにつなぐだけではなく、その人の良いところ、ある部分を見出して、地域で活躍できる場とマッチングさせるのが私たちの役割です。とはいえ、家族には家族の苦労があるのも事実。本人の話を聞きながら、家族の悩みも一緒に考えることを心がけています。啓発活動では、小学校などに行って、認知症に関する講座を行っています。講座を聞いた子どもたちが大人になったとき、少しでも認知症に優しい街づくりを意識して行動してくれると嬉しいです。推進員への相談はこちら、と書かれた QR コードがあります。認知症の人の外出などをサポートする市民ボランティア、認知症支え隊、チームオレンジ、隊員の伊達山正人さん。昨年4月から活動中、きっかけは退職後に家にいることが増え、家族から市の認知症支え隊養成講座の受講を勧められたことです。支え隊の活動は様々ですが、私は週に1回、認知症の人などが体操教室に行く付き添い支援を担当。相手の人を特別扱いするのではなく、隣近所の人と話すように会話しながら送迎しています。付き添いながらゆっくり歩いていると、街に緑が多いことなど、普段は気に留めていないことに気づけます。あそこに花が咲きそうですね、などと会話したり、私自身も楽しいです。教室では自分も一緒に体操して運動にもなる。支え隊のような活動をする人が増えると、町全体の認知症予防にもつながる気がします。認知症サポーター養成講座を受講し、ゆっくりレジを導入。奈良コープ、コープ生駒店長の藤原正夫さん。昨年、市の認知症サポーター養成講座を店舗として受講しました。きっかけは職員からの、認知症の人にどう対応してよいかわからないという声。受講後、職員は認知症について理解を深めることができ、以前より自信を持って対応できるようになりました。今年の3月からは、焦らずゆっくり安心してお会計できるゆっくりレジを週3日、月曜、火曜、水曜日の10時から12時、設置しています。利用される方々は、時には職員との何気ない会話を楽しみながら 会計をされています。これからも市と連携して、認知症に関する様々な取り組みを行い、困った時に何でも相談できる身近な店舗であり続けたいです。それぞれの方のポートレート写真と、活動の様子を示す写真が添えられています。運動や交流の場をボランティアがサポート。パワーアッププラス教室。それぞれの目標に合わせて、認知症の予防には適度な運動や社会活動への参加が効果的。それらにつながる市の取り組みとして、ボランティアが活躍している運動教室、パワーアッププラス教室があります。生活機能が低下している高齢者、要支援2-1、要支援相当の人を対象に、デイサービスセンター高楽でトレーニング機器を使用し、3ヶ月間で運動機能の回復向上を目指す本教室。集団個別の運動プログラムで、それぞれの目標達成に向けた自立支援を行います。運営スタッフは、専門の理学療法士や介護予防運動指導員などに加え、トレーニング補助などのサポートをするボランティアの皆さん。ボランティアの多くは、この教室の卒業生です。支えられる側から支える側に。妻が亡くなって心が沈み切っていた時に、訪問に来てくれた地域包括支援センターの方が紹介してくれたのが、この教室でした。10年以上前に教室を卒業して以降、ずっとボランティアを続ける吉川和夫さんは話します。家にいると一人ぼっちですが、ここに来ると人と話すことができる。もともとは大阪に住んでいたこともあり、生駒に知り合いがいなかったので、人との交流が生まれたのは教室に参加したおかげです。ここで元気をもらえたので、次は自分が元気を与える側になりたいという思いもあり、ボランティアを続けています。また、1年前に教室に参加した原田澄江さんも、卒業後にボランティアを続けている。退職してから膝を悪くして、家から出ることも減り、階段も登れない状態に。このままではまずい、と市役所へ相談に行き、この教室を知って参加しました。原田さんは元看護師。ボランティアでは、現役時代のスキルを活かせることもあり、やりがいにつながっている。ここで人と会話し、声を出すことで元気が出てくる。認知症の予防にもなっているように感じます。写真3枚。写真1。脇を締めた方がやりやすいですよ、など、自身の経験を踏まえてアドバイスする吉川さん。写真に、1、2、3、4と元気の良い掛け声でトレーニングを補助する原田さん。写真3、最後は参加者全員で整理体操、スタッフの提供する話題やクイズにみんなで談笑する場面も。写真終わり。認知症の予防につながる取り組みとして、コグニサイズ教室や脳の若返り教室も開催しています。詳しくは本誌18ページに掲載しているので確認してください。教室を担当する本誌保健師の写真があります。生駒地区医師会 市民公開健康講座。これからの人生をよりよく過ごすために、認知症と言われたら、費用無料。内容第1部、近畿大学奈良病院がん看護専門看護師の市村のり子さんによる、いつか来る最後のことを自分で選ぼう、アドバンスケアプランニング人生会議基本の木。第2部、一般財団法人市議山病院ハートランド市議山院長の徳山昭弘さんによる、その物忘れ、年のせい、それとも認知症？時、ところ、10月5日日曜日、10時から12時。会場は9時30分。コミュニティセンター、文化ホール。定員250人、申し込み順。申し込み、問い合わせ。10月2日木曜日までに、電話かファックス、メールで、氏名、参加人数を明らかにして、生駒地区医師会事務局、電話 0743-75-3535、ファックス 75-5188、メールアドレス、生駒、ikoma@nara.med.or.jp 電話は平日9時から17時。同医師会と生駒市医療介護連携ネットワーク協議会の共催です。インタビュー。認知症になっても自分らしく暮らせる街。認知症の予防や早期発見の重要性、認知症に優しい街づくりに必要なことについて、本市の医療介護連携ネットワーク協議会認知症対策部会部会長の山上正人さんに話を聞きました。山上正人、山上内科医院院長、内科医、認知症サポート医。社会とのつながりが予防に。市内に内科を開業して27年、診察をしながら認知症の人が年々増えていくのを感じ、10年前から認知症サポート医として、認知症に関する地域の連携役を担っています。高齢化に伴い、今後も市内の認知症の人は増加するでしょう。認知症予防には、適度な運動や禁煙、バランスの良い食習慣などに加え、社会とつながり、コミュニケーションを取ることが大切。例えば、市が行うパワーアッププラス教室などに参加して、運動したり、人と会話したりすることは、認知症予防に有効です。自分や家族が認知症かもと思ったら、早めに病院を受診しましょう。認知症と同じ症状が起きる病気には、慢性硬膜下血腫や、甲状腺機能低下症など、治療することで治る病気もあります。また、認知症と診断される場合でも、できるだけ早いほど、本人や家族が病気を受け入れ、今後のことを話し合う余裕が生まれます。本人が受診を拒むなど、困ったことがあれば、地域包括支援センターなどに相談してください。認知症は、当たり前の病気に。昔は認知症になったら終わりという世の中の認識が強く、診断は宣告のようなイメージでした。今では認知症は特殊ではなく、当たり前の病気になりました。 認知症の人を診察してよく感じるのは、元気だった家族を元の状態に戻してほしいという家族の思い。気持ちはとてもよくわかります。ですが、まずはその人のできないことではなく、できることに目を向けてみてほしいのです。一人一人ができること。認知症の人の意思決定支援や、多職種間の連携、入院時の受け入れ体制など、社会的な課題はたくさんありますが、何よりも一人一人が認知症を理解することが大切です。例えば、認知症サポーター養成講座を受講するなどして、身近にいる認知症の人のことを知ってください。また、様子が気になる人が近くにいれば、声をかけましょう。雨の中で道に座っている高齢者がいて、通りかかった人が声をかけたら、道に迷っている認知症の人だったという話を聞きました。その声がけがなければ、命が危なかったそうです。まずは一人一人の理解と小さな行動が、認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる、そんな街につながっていくのだと思います。不安や悩みを抱えずに、カフェイコイコでほっと一息。認知症について気軽に話したり相談したりできる認知症カフェ、カフェイコイコが市内に6カ所あります。認知症の人や家族、地域の人など、誰でも気軽に参加可能。地域とのつながりづくりや、認知症地域支援推進員など、専門職への相談もできます。カフェによっては常駐していない場合もあります。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。9月は認知症月間。認知症に関する啓発イベントを市内各所で開催します。認知症基本法で、9月は認知症月間、9月21日は認知症の日と定められています。この期間に合わせて様々な取り組みを実施、興味のあるイベントがあれば一つでも参加して、認知症のことを理解する第一歩を踏み出してみませんか。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。1、認知症に関する市民フォーラムを開催。認知症と共に生きる。本人と家族の思いを聞く。認知症専門医で妻の介護経験もある松本診療所、物忘れクリニック、院長の松本一生さんの話です。時、ところ、9月28日日曜日、13時から14時40分、コミュニティセンター、定員200人、申し込み順、費用無料、申し込み9月8日月曜日から、申し込みフォームからか電話で地域包括ケア推進課へ。申し込みはこちらと書かれた QR コードがあります。2. イオンモール奈良富ヶ丘で展示や認知症サポーター養成講座を開催。費用無料、申し込み不要。パネル展示、認知症に優しい街を目指して。時、ところ、9月1日月曜日から16日火曜日、9時から21時、イオンモール奈良富ヶ丘1階。認知症サポーター養成講座、時、ところ、9月12日金曜日、11時から11時30分。イオンモール奈良富ヶ丘 3階奈良富コート。3、コープ生駒でミニ講座や認知症を知る VR 体験、お菓子がもらえるクイズラリー。時ところ9月21日日曜日、22日月曜日、9時30分から13時、奈良コープ、コープ生駒。費用無料。認知症について学べるミニ講座。時間10時20分から10時50分、11時40分から12時10分。定員各回15人程度。申し込み不要。認知症 VR 体験ブース。時間9時40分から13時、1時間に3回ずつ、いずれも20分程度の体験。定員各回3人、申し込み順。申し込み9月8日月曜日から、申し込みフォームからか電話で、地域包括ケア推進課。その他、認知症につながる生活習慣を改善するための健康チェックや、ロバ隊長の置物作り、お菓子がもらえるクイズラリー、物忘れに関する相談ブースがあります。写真があります。ロバ隊長の粘土細工の作成は、生駒市社会福祉協議会やユースネット生駒の皆さんなどに協力してもらいました。かわいい置物を作れます。写真終わり。申し込みはこちらと書かれた QR コードがあります。4、認知症の人が見る景色。市役所で認知症を知る VR 体験。時ところ9月19日金曜日、10時から15時、1時間に3回ずつ、いずれも20分程度の体験。市役所1階ロビー。定員各回3人、申し込み順。費用無料。申し込み9月8日月曜日から、申し込みフォームからか電話で、地域包括ケア推進課。申し込みはこちらと書かれた QR コードがあります。5、生駒駅前図書室で啓発展示を実施。関連書籍の特集コーナーも設置します。時ところ9月10日水曜日から30日火曜日、生駒駅前図書室。費用無料。申し込み不要。関連書籍の特集コーナーも合わせて設置します。記憶の彩り、未来へつなぐ私の生きがい展。脳の活性化につながる趣味や生きがいとして、市内に住む人が制作した絵や作品などを展示します。また、生駒市の認知症カフェ、カフェイコイコ、6カ所の紹介も行います。2カ所の地域包括支援センターでもイベント開催。ココマルシェ。時ところ9月27日土曜日、10時から13時、東生駒地域包括支援センター、東生駒病院隣。内容。1、介護予防教室、ブローチ作り、10時から11時。事前申し込みが必要です。対象、定員、費用。65歳以上6人まで。申し込み順無料。2、ワークショップ、イヤーカフ作り、11時から12時。事前申し込みが必要です。どなたでも8人まで。申し込み順500円。3、手作り作品の販売や 弁当、パンの販売など。どなたでも、売り切れ次第終了、実費が必要です。申し込み、問い合わせ、9月8日月曜日から、電話で、東生駒地域包括支援センター、電話753367、介護予防教室、認知症になっても安心して生活できる街を目指して、認知症の理解と予防について、認知症地域支援推進員が説明します。対象、おおむね65歳以上の人や家族、介護予防に関心のある人、時、ところ、9月30日火曜日、13時30分から15時、半那中央小熊園、田原口町、定員30人、申し込み順、費用無料。申し込み問い合わせ、9月8日月曜日から29日月曜日に、電話で、半那中央地域包括支援センター、電話739448。特集全体へのお問い合わせは、地域包括ケア推進課、電話074374-1111、内線7571。